こんにちは、諸見里杉子です。この時間は鹿谷自然案内代表の鹿谷真由さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は某所でお会いして、はい、スカウトしたという、
はい、ありがとうございます。
ぜひお話を伺いたいということで、はい、今日はお忙しいところゲストで、はい、お迎えいたしました。
はい、ありがとうございます。
鹿谷自然案内、
はい、
海の生物を観察したりということをなさっているということなんですが、2003年に自然案内立ち上げて、もう15年。
そうですね。なんか長くやってしまいました。
海の人なんですよね、鹿谷さん。
海の人です。はい。
琉球大学に海洋学科に、はい、があるということで、はいはい、勉強しに来たのが、はいはい、沖縄とのつながりと伺いました。
はい。
はあ。で、海洋学科っていうのが、はい、なんか琉球大学にしかなかったっていう。
そうですね。海洋という名前をつけているのは、うん、実は全国でも琉球大学、私立では東海大学がありますけれども、国公立では実は琉大だけなんですよね。
そうなんですね。はい。どういうことを勉強するんですか？
今の琉大とちょっと学科階層があったので変わってるんですが、うんうん、私の頃は、海を軸にして、その、科学的なこと全般を一通り学べる学科だったんですね。だから私は最終的に生物系に行きましたけれども、海の科学、海の地学、海の物理、うん、そういうものも一通り学んだ上で海の生き物を勉強するっていう、そういうことができる学科でした。
すごいですね。総合的に、はい、いろいろ勉強する中で、はい、専門となると、やっぱ見え方も違ってくるような気がします
。全然違いますね。だから今それを学んだことはとても役に立ってます。はい。うん、
で、この鹿谷自然案内なんですが、はい、なぜまた、これをやってみよう、必要じゃないのっていう風になったんでしょう。
はい、そうですよね。私と、私のパートナーが、どちらも、海の生き物を勉強していたんですけれども、私が大学院でちょっと内地に戻っていた時に、ちょうど1998年、うん、沖縄でサンゴの大きな白化現象というのが起きた年だったんですね。うん、で、その時に、それまでは、たくさん見られていた普通のサンゴたちが、激減してしまうということが起きて、うん、で、それが私が沖縄にいない間に起こったんですね。沖縄に戻ってきたら、あれだけサンゴがたくさん生えていた岩場が、何か瓦礫のように剥げてしまっていて、うん、どうしてしまったのっていう情景にやはり私はショックを受けて、うん、まあ、正直これ研究してる場合じゃないんじゃないかと、うん、保護すること守ることでそれを伝えることをしていかないと、サンゴ礁そのものがすごく損なわれてしまうんだなっていうことを感じて、うん、はい、で、どっちかというと私自身も教育に興味があったので、昔から、うん、これは環境教育の方をやろうじゃないかということで、パートナーと二人で立ち上げました。
変化に驚いて、
はい、
これは伝えなくてはという思いからだったんですね。
そうですね。伝えるということと、結局人間のいろいろなことが影響して自然に、うん、温暖化という形で帰ってきてしまっているので、それを止めるということをしないと、うん、自然の方がどんどんどんどん変わっていってしまうと、うん、ちょっとそれがものすごい変化だったものですから、
はい、
はい、もうそういう活動しようということになりました。
さあ、その鹿谷自然案内、
はい、
どんなことをなさるんですか？
基本的に一つの軸は、沖縄の方々に本当の海の自然をまず見てほしいという、うん、その機会を作るっていうことですね。沖縄にいながらにして海にちゃんと行って、海の浅瀬を歩いたことがある人って実は限られていて、うん、あまりそういう体験をもう今、しないんですよね、皆さんがね。
昔はね、多分こう日常の中であったかもしれないですけど、
そうなんですよね。
今はそうですね、言われてみるとすみません、私海は見るものだと思って。はい、
70代以上ぐらいの方は、うん、戦後の厳しい時代を海で食べるものを取って命をつないだって話があって、結構ご存知なんですね。こういうところに行ったらこういう生き物が取れる、これは危ないよとか。うん、ただそれ以下の年代の方々も、60代より下の方々は、海は危ないところだっていう認識で、むしろ行っちゃいけないと、勝手に遊びに行くな、っていうような教育をむしろ上から、されてきたことが多いと聞いてます。なので、海を使う文化が一旦途切れてしまっているような気がするんですね。なので、逆に今の、お子さんお持ちの若いお父さんお母さんの世代の方々は、子供たちに自然体験させたいんだけれども、自分たちがどうしていいかわからない。
断絶の世代なんですね。
そうなんです。危ないもの、食べていいもの、取っていいものがわからないので、うん、教えてほしいっていう声がとても多いんですね。なので、まあ、そういう方々に対して、うん、私は実は本土出身の人間ですけれども、沖縄の海のことを伝え直しているような、そんなイメージの観察会をよくやります。
もう、ユタサルグトウニゲーサビだという感じですね。そうですね。でも、私も実際、じゃあ、磯を歩いてみましょうって言ったときに、はい、これは何？あれは？それは？みたいな感じですよ。
はい。で、実際にサンゴ礁は危険生物もたくさんいますので、うん、まあそういうことを伝えつつ、うん、でも、ここはこうして、こうしたら、危なくないんだよ。とか、うん、これは触っても生き物でとか、あと沖縄の方自身も生きてるサンゴがどういうふうに入っているのかも知らない。
そうですね。
うん。なので逆に海に間違えて入られると踏んじゃうんですよ。踏んでしまう。踏んだら簡単にバリッと折れますので、だから、これがサンゴだよと。生きてるときはこういう色で、こういう風で、こういうところにいるから、気をつけてね、っていうことも伝えたりしながらしてます。
大切だとか、サンゴの海とか、はい、私散々読んできましたけれど、はい、実際、でも踏めるようなところに浅瀬にいるんですね。
普通にいます。はい。
いや、それは知りませんでしたね。これはちょっと勉強しなくてはと。
そうですね。
いう気持ちになってきましたね。はいはい、で今その学校とか、はい、まあ子ども会であったりとか、はい、まあこういう観察会をしたいということで、はい、先生にということで鹿谷さんたちが出向いていってということが多いということ
ですね。非常に多いですね。はい。やっぱりうちは個人のエコツアー的なことはあまりお受けしておりませんで、実は。やっぱ地元の人に地元の海をもっと知ってほしい、うん。で、そうしないと地元の海って守られていかないと思うんですよね。うん、もちろん観光客の方に見ていただくのもそれでいいと思うんですけれども、地域の自然を、ちゃんと守りながら維持していこうとしたら、それは地域の人間が自然のことを知らなければいけないので、うん、それを伝えるということをしていきたいと思ってるんですね。うん、なので、基本は地元の学校や地元のグループの方に自然観察をするということをやってます。う
ん、子供たちの反応とかっていうのはどんな感じですか？は
い、とてもいいですよ。ご家族でね、もともと海に遊びに行くっていう人たちも多いですけど、ちゃんとした説明は多分聞いたことがないんですよね。うん、で、自分たちで海って、まあ、なんかナマコがいるとか、魚がいるとかっていうのはわかるけど、それより一歩進んでちょっとマニアックな生き物になるともうわからない、うん。そもそもナマコが何をしているのかもわからない、うん、気持ち悪いものだと思っていた、みたいな感想なので、それを、これ知ってるよね。でも、本当に何をしている生き物かわからないでしょ、実はね。って言って、例えばナマコは砂の有機物を食べて砂をきれいにしてるんだよとか、この人でもゴミ掃除しているお掃除屋さんだよとか、そんな話をしてくれると、これ大事な生き物なんだねって、まあ分かってもらえる。
思いました、今。ナマコすげえ
って。ナマコ大事なんです、とっても。私はナマコ大好きなんですけど、そういう話、あるいは人手って何をしてるんだろう、うんうん、ウニは何をしてるんだろう、ウニって本当の足があるんだよとかね。
そうなんですか？
はい。トゲだけじゃない足がちゃんと生えてくるんですけど。
へー。
そんなこと改めてちゃんと観察をする目を作ってあげると、ものすごく興味を持ってもらえますし、うん、全く知らないもののことではなく、自分たちが見て知ってるつもりだったもののことを、本当はこうなんだよっていうと、ああっていう反応で心に入ってくれるんですよね。
うん、
その体験をしておくともう一生忘れないかなと思います。
いや、でも今ハッとしたんですけど、どうしても魚とか見ちゃうと美味しそうっていう方が先に立っちゃうんですけどね。
それはうちなちの普通の感覚ですね。ほとんどの大人はそう、それを言います。
なんですけれども、そうよね。私たちにも役割があるように、うん、魚たちにも、海の生き物たちにも、うん、みんな役割あるんだって、今思いました。
そうですよね。で、私が案内をするのは潮の引いた浅瀬なので、まあ沖縄でいわゆる伊能と呼ばれている場所ですよね。うんうん、で、そこはまあ砂地があって、海藻や海草が生えて、時々小さなサンゴが生えてという場所なんですけれども、実はとても埋め立てもされやすい場所。でもあるわけですよ。
はいはい、
じゃあその浅瀬が実はどんな場所で、どんな生き物がいて、実は沖の魚も子供の頃ここで過ごすんだよとか、イカがここに卵を産みに来るよとか、そういう浅瀬の大切さみたいなこともちょっと同時に伝えたいなという思いがあって、一番身近な海の場所でもあって、で実はそこがとても豊かな場所なんだよっていうこと。で生態系としても大事な場所であるよってそういう役割みたいなものをもっと普通の方に理解していただけたらなと思ってるところですね。
鹿谷さんが でも変わったというふうにおっしゃってましたけれども、はい、年々変わってるんですか？
明らかに変わってます。
それはいい方向に悪い方向に？
残念ながら良くない方ですね。はい。
どんな感じに変わってますか？
やはりお腹の影響というのはとても大きいと感じていまして、産後そのものも激減してしまって、その後少し復活してはまた発火し、少し復活してオニヒトリに食べられってことを繰り返しているのが現状なんですね。で、これは少し深いところでもそうですけど、浅瀬も非常に大きな影響を受けていて、夏場に浅いところに足つけていただくと分かるんですけど、もうお湯みたいな水温なんですよ。で、その水温の中で頑張れる生き物たちが生き残っているっていう現状で、もう10年前とか、あれもう5年前と比べても、私から見て、浅瀬で見られる生き物の種類がものすごく減ってるような気がします。なので、もう、温暖化そんなものをやっぱり止めるっていうことは、本当にしないといけないなと。はい。
でもこう、私たちが何ができるのかなって
ですよね、
うん、思ってしまいます。
はい、海のため、サンゴのために何ができるかっていうと、ゴミのポイ捨てしないぐらいしか思いつかないとかね、うんうん、言われてしまうんですけど、実は自然の変化っていうのは、ほとんどその人間の影響で自然が変化を起こしてしまってるんだっていうふうに考えたら、やらなきゃいけない、向き合わなきゃいけないのは自然ではなくって人間の暮らしなんですよ。人間の活動に目を向けなきゃいけないんですよね。
はい、
だから自然保護活動って実は対自然ではなくて対人なんですよ。
うん、
そう思ってやれることたくさんあるんですよね。
そうですね。はい、そのポイ捨てしないでもそうですし、はい、そうだな、あとは簡単に捨てないとか。
そうですね。ゴミも燃やせば CO2 なので、ゴミ減量そのものがもう海のためになりますし、もちろん無駄な電気、ガソリン使わないっていうことも当然温暖化対策としてできることは全て海のためになりますし、あるいはお家の排水口の先は海だって認識してもらえたら、化学洗剤少なくしようとか、自然に優しいものに切り替えようとか、ゴミをなるべくちゃんとキャッチしておこうとかね、生ゴミの処理とかも含めて、はいはい、もうそういうことは全て海のためになると思ってほしいんですね。
そうですね。
はい。
不栄養化にならないようにしようとかね。
そうです。サンゴは綺麗な海が好きなので、はい、汚れは流さない、油は全部拭き取ろう。そんなことが全部サンゴのためになるわけですよ。
そっか。でも、今日からできることはありますね。
まあ、たくさんあります。
はい。はい。私も心がけようと思います。
ありがとうございます。
で、鹿谷さんの夢として、
はい、
食器なんですよと熱く、なんか語っていたんですが。
そうですね。
待ってください。この食器は一体何ですか？
はい。最近その自然を守るっていうこともあるんですが、やっぱり海にの問題で、今一番クローズアップされているのが海のゴミ問題なんですね。最近スターバックスさんがストロープラスチックをね、紙に切り替えるっていうニュースが結構知られてるんですけれども、海でゴミ拾いをしていると、圧倒的に使い捨てのプラスチックゴミが多いってことに気がつくんです。で、ペットボトル、ストロー、プラカップの蓋であるとか、あるいは発泡スチロール類であるとか、そういうものが本当に多いんですね。で、それが劣化してどんどん細かくなって、拾いきれなくなってしまうっていうことが問題で、なので、その使い捨てのプラスチックをなくしていくだけでも、これも海のためになる活動だということを、海の活動している人はみんなもう今思っています。
はい、
うん、そこでですね、長く使うプラスチックはまだいいんですよ。5年、10年使い続けるのはいいんですけど、一回きりで使うものをもう社会の中から減らしていかないと、海のゴミ問題もこれは解決していかないっていうことなんですね。そこでイベントであるとか、お祭りであるとかに、どうしてもたくさんプラスチックの使い捨て食器使うと思うんですけど、
ね、
これをリユースのものに切り替えていくっていうことだけでも、これはもう海やサンゴのためになる。うん。本土の方では結構そういう活動がすでに行われているので、私は今ちょっと沖縄でなんとかこのシステムをね、導入できないのかななんていうことをちょっと妄想しています。
ね、うちなんちは意識高いよね。やっぱりこういうふうにして守ってるんだねっていうふうに、当たり前にあるといいですよね。うん、素敵ですよね。
沖縄は夏場とかから秋にかけてね、お祭りイベント、マラソン大会とかも含めてたくさんありますし、で、そういう時に使われてる、使い捨てのカップや、いろんなお皿類とかをね、使い捨てじゃないものに、たとえプラスチックであったとしても、何度も使えるものに切り替えていくだけでも、おそらく何千食、何万食分のプラスチックを見て減らせると思うんですよね。なんかそういう仕組みを社会で、沖縄ならではの システムで、うん、作っていけたらなということを今ちょっと考えているところです。
ね、こういうお話が出ると、はい、どうしてもじゃあ容器作ってるところはどうするのみたいな感じの話って必ず出てくると思うんですけど、うん、
はい、
でも逆にその容器作ってるところが、はい、リユースの事業を展開していくっていうのはできないのかなって
切り替えてっていただければいいと思うんですよ、
うん、
やっぱ世の中が変わればニーズが変われば、うん、作られる商品っていうのは変わっていくわけですから、企業の方々にもそこをちょっと意識していただいて逆に新しいビジネスチャンスって捉えていただいていいと思うんですよね。
そうですよね、
はい、
ね、容器を作るもう技はあるので。
そうです、
それを生かしていいものね、リユースの
商品
を作ってそれを展開する A 事業、
はい、
A 会社とかっていいんじゃないかな、はい、なんていうふうにちょっと今ちょっと呼びかけてみたり、
はい、すごくそういうことを一緒にやっていただける方いらっしゃったらもうちょっと協力させていただきたいなと思ってるところですね。
今後はじゃあそのあたりにもなんかねちょっと働きかけてみんなの意識を変えていきたいなと。
はい、もう教育をして、こう、海にこういうことしようねって呼びかけるだけじゃ、私もちょっと気持ちが満足できなくなっているので、もう具体的に社会でこう変えられるんだよっていう、やり方がいろいろあるんだよっていうことを見せて実践していきたいなと、それをこれからちょっと考えて立ち上げられるようにと思ってます。
さあ、一人一人また私たちもね、はい、できることはあると思いますので、それをやりつつ、はい、じゃあ大きな社会の仕組みとしてどう変わったらもっといいのかなっていうふうに考える、
はい、そうですね、
意識もまた持っていきたいと思いました、はいはい、ということで鹿谷自然案内代表鹿谷真由さんでした。また、
はい、
また来てください。
ありがとうございます。
いろいろとまた、ね、はい、今回はこういう授業、まあやってみて子どもたちこうでしたよとか、
はい、
今こういうところが課題ですよということはね、気づきがまたあるといいなというふうに思います。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。